クラウドファンディングのリターンのビールが届きました。キットのファミコン名人への道かっこ笑い8-3、イエーイ。パーソナリティのファミコンキットです。ということでですね、今回は久々のキット一人会でございます。シンクさんが大活躍大人気中につきですね、私一人でお送りいたします。で、クラウドファンディングでビールが届いたっていうことなんですけども、少し前に知り合いの知り合いがですね、三重県かなの方で、クラフトビールをこう作るというクラウドファンディングをやるっていうのを見まして、私はビールも好きですし、まあ、知り合いの知り合いということなので、よし支援しようと思って、まあ、数ヶ月前ぐらいかな今支援をしてですね、そのビールが完成しましたということでですね、届きまして、で早速飲んでみたんですけど、まあ、なかなか美味しいですね。クラフトビールなのでいろんな味わいがありますけども、まあ、フルーティーな感じの爽やかな味わいで、私の好きな感じの味ですね。秘密ビール、まあ、秘密ですね、秘密ビールっていう名前なんですけども、まあ、まだねこうできたばっかりなので、あんまりこうなんでしょう、全国的にこうお店に置いてるとかではないんですけど、まずはそのご当地の三重県のお店で少しずつ提供を始めて、でいずれは、まあ、全国に展開するのか分かりませんけど、なった際にはね、ぜひ皆さんにも味わっていただきたいなと思いますけど、やっぱ嬉しいですね、こう自分がね支援して何がしかのサポートをしたものが世に出て、それを味わえるし皆様にもこう味わっていただけるっていうのはすごくいい試みだなと思いますので、引き続き支援していただきたいと思います。秘密ビール皆さんもよろしくお願いします。ではですね、今日は1人になりますが、8-3行ってみましょうか。今日はきっと一人でお届けします。本編カリーン、イエーイ。はい、ということで本日はきっと一人会でございます。ということで、お当番コーナーのこのコーナー行ってみたいと思います。きっとのやらなきゃハドソン。はい、きっとのやらなきゃハドソンです ございます。まあいろいろね、話したいこともありますけれども、皆さんと一緒に今日はじっくりね話していきたいと思います。まずは、おメールをねいただいておりますのでご紹介をします。ラジオネームカミュとかゆみさん、ありがとうございます。この間のセガ好きの矢野さんのゲスト回最高でした。シルキーリップのね、シルキーリップのっていうかメガドラミニ2のね回ですね。矢野さんのシルキーリップへの溢れんばかりの愛情がこちらにもビシバシ伝わってきました。ところでお二人はシルキーリップのディレクターである遠藤章二郎さんをご存知でしょうかと。で、彼が手掛けた作品は胃もたれするほど個性が強いのが特徴なのですが、中でもサターンで発売されたマリカ真実の世界というゲームはシルキーリップが可愛く思えるほど凄まじいというしかないゲームでした。マリカね、確かにね、一回ねセガ好きのためのイベントを大阪でやったことがありますけども、その時にセガファンのね人と一緒に東京から行って、でこのマリカの話がタイトルが出た時に、うおーマリカ来たっていう感じでね、まあ、会場もセガ好きの人ばっかりだったのでマリカ来たって感じになってましたね。そう、この作品は超能力に目覚めた3人の少女が日本征服を企むファクト機関と戦うという内容ですが、敵のやり方がとにかくえぐく、リストラされた会社員を新しいセミナーで洗脳しテロ行為をさせようとしたり、芸能事務所と称してアイドル志望の女の子を集めてはむごたらしく惨殺し、さらに遺体をも持て遊ぶなど、トラウマレベルの悪行を次から次へと行っていきますと。一見ギャルゲーのようなパッケージと宮村優子さんなど豪華声優陣に惹かれて購入したユーザーは、人間の心の闇と社会のダークサイドをこれでもかとえぐる内容に呆然としたことでしょう。まあね、確かにそうなんですよ。パッケージはすごい可愛い女の子が書いてあって、あ、ギャルゲーなのかなと思って買ってプレイするとこんな内容だと。ちなみに 遠藤さんのお父上はアウトローとして服役した過去を題材にした作品で知られる作家の阿部丈二氏です。そうなんだよね。これ私も後で調べて知ったんですけど、阿部丈二さん のご子息がこのシルキーリップやマリカを作っているっていうね。なので遠藤さんは生まれ落ちた瞬間から口当たりのいい無難なゲームなど決して作れない定めだったのかもしれません、ということでありがとうございます。いやーまあそうね、確かにね阿部丈二さんのねっていうバックボーンがあると確かに、まあ、シルキーリップもそうですし、このマリカもね、そんなまっとうまっとうなというか一筋縄ではいかないゲームにならざるを得なかったというねことでしょうね。いやマリカね、久々に聞きましたねこのタイトルね。あの気になった方はちょっと調べてみてください。マジでやばいので、これ本当にもうセガ人が集まる会場であったとしてもマリカのタイトルが出たら、おーマリカが出てしまったかっていう風になるようなタイトルなので、ちょっと気になった方は調べてみてください。もう一ついただいております。キッドさんはじめまして。お、はじめまして。ずっとサイレントリスナーで急にメッセージを送ることを思い立ったのでラジオネームのようなものは思いつきませんでした。すみません。あ、全然いいですよ。うん、ナナシとかね、コードネームナナシとかね、ガンダムウィングみたいにね名乗っていただいてもいいです。キッドさんは子供の頃食玩を何か集められたことありますか？私はいろいろ集めていましたが、その中でもファミコンヒーローチョコが好きでした。 ありましたね。うん、パッケージにマリオが描かれていて、おまけのマリオの2枚重ねのシールに胸をときめかせていましたと。うん、寒くなってきましたのでお体お大事になさってください、ということでありがとうございます。食玩ね、まあ、確かにね、私の世代だとやっぱりビックリマンとその前のマジャリンコシールとかね、その辺がやっぱり一番集めてたやつですかね。まあ、ビックリマンね、まあ、最後の方第10何だか分かんないですけど、最後の方は私もあんまり分かんないですけど、やっぱり最初の方の、ヘッドロココとかね、がヘッドロココがキラキラになったりとか、あの辺はすごいまさにもう買いまくっていた時ですからね。箱買いするやつがいて、一箱の中に必ずヘッドが2個入ってるみたいな、でこことここの位置にヘッドがあるみたいな情報を得て、もうその位置を買うけどあれ出ないなみたいな、で箱買いするやつにお前出ねえじゃねえかよ嘘つきやがってみたいな感じのこうね争いがあったりとかして、やっぱりビックリマンですかね、その当時で一番集めてたのは。まあ、あとはガムラツイストとかね、同じようなのありましたけど、そういうのも結構集めてたかな、食玩だと。まあ、あとは昔からあるチョコエッグですかね、中に卵型のチョコレートの中になんかいろいろ入ってるっていうやつは昔からありましたし、そうね、やっぱビックリマンかな。あとはあれビッグワンガムっていうね、そのガムなんだけど、ガムは本当にちっちゃい、5×5 センチもないと思うな、多分ちっちゃいガムが1枚だけ入ってて、でちっちゃいプラモみたいなやつが入ってるんですよね、箱に。でこれこち亀にも載ってたんですけど、そのガムが入っていることにより、まあ、これはお菓子だということでお菓子売り場に置くことができると、まあ、そうすると子供たちが それを見てあーって思って買うっていう、そういう動線になりますよねということでなったやつで、そのプラモだけだったらもちろん当然お菓子売り場には置けないので、まあ苦肉の策というかちょっと裏技みたいのですけど、ガムちっちゃい、ほんとちっちゃいガムを箱の中入ってて、これはガムが本体ですよっていう体でプラモを売っていたっていう、まああれをね最初に考えた人、まあ何かしら考えつくかもしれないけど、それをガチでやろうっていう、だって最初絶対にその小売店か問屋から絶対にいやこれまずいでしょって言われると思うんですよ。でそれをいやこれはこうでガムっていう体で売るから、いやいやいやいやそれはさすがに無理でしょって、多分いろんなところから反対を出ることが分かった上で企画を通して、そして問屋さんを下ろして小売を下ろしてっていうのをこうやり遂げた人がすごいなって思います。考えるのはもしかしたら誰かが考えるかもしれないけど、いやいやいやとはいえ無理でしょみたいなところがすごいあるのに、やろうと、実際にやってしまおう、そして流通に乗せようっていうところをやり遂げた人が偉いなって あのビッグワンガムについては思います。うん、なのでね、食玩とかもまあ皆さん世代によっていろいろあると思いますので、よければね、こういうの集めてましたよなんていうのを送っていただければと思います。はい、そしてね、今日はキットの特選会なので、いろいろ今日はね、攻略本を持ってまいりました。まあ過去にもね、何回も私が好きなゲームなんで話してはいると思うんですけども、またお付き合いいただければと思います。まずはね、このドラクエの最初のドラクエ1の攻略本で、これ徳間書店のやつなんですけど、これはいつ出たんだろう、1986年9月30日なんで、あ、もうあれですね、確かドラクエ1って1996年の5月ぐらいだったと思うんで、そうですね、1986年5月27日だから、もう3ヶ月後ぐらい、4ヶ月後ぐらいには出てたんですね、これね。うん、しかもこれ私初版で買ってますね、これ、ね、すごいね。1986年9月30日初版、定価330円。安いのかな、当時として分かんないけど。この徳間書店のファミマガのね、編集部が出してるんですけど、これがね、まあ、ゲーム画面も確かにあるんだけど、イラストがすげえ適当なんですよね、この。まあ、ラジオなんでね、お見せできないですけど、マジでね、この絵でいいのっていう感じのイラストなので、ちょっとね、気になった方見てほしいんですけど。で、まあまあ、攻略はそんなに、普通に攻略してあるんで、まあ、やればわかると思うんですけど、これ面白いのはね、最後の方にですね、BGM 楽譜集って書いてあって、そのドラクエ1の、各曲の楽譜が載ってるっていう、なんか結構すごいなって思うんですよね。このゲームの攻略本に楽譜載せるってすげえなって思うんですけど、まあ、全部の曲じゃないのかな。オープニング、まあ、ロットのテーマですね。王の城、町、エンディングだから、全部じゃないですね。うん。すごいね。涙の名 BGM を君にって書いてありますね。うん。そう、4曲。ここに掲載した4曲の他にも、ドラゴンクエストの BGM は、戦いのテーマ、旅のテーマ、迷宮のテーマ、竜王のテーマ、そして音楽的効果音集。なんだこれ?SE のことかな?などがあるが、残念ながらここではその全部を紹介することはできない。でも嬉しいことに、この BGM をすべて入れた LP、すごいね、レコードだね、LP、CD、カセットも、が、アポロン音楽工業から発売される。10月5日発売。もちろん楽譜も全部ついている。楽しみだねって、なんか謎の宣伝も書いてますけど、すごいね、LP だったんだね、この時代ね。レコードと、でも CD ももうあったのか、この時代。CD とカセット。すげえなこれ。で最後に大きなねマップもついてて、そのフィールドマップとダンジョンも書いてあるっていうね。これ結構あれですね、便利ですねこれね。そしてしかもさ、これラダトーム城のマップあるんですけどまたこれ見ちゃお見せできないんですけど、ラダトーム城のマップででもネタバレしちゃうけど、でお城の1階の右下のマスに太陽の石がある地下室の階段あるんですけど、その階段のところは隠されてるんですね。そのアレフガルドゼンズっていうキャプションがあって、そこでちょうどうまく隠れさせて、これうまいねこれね。へえ面白いな。そうで最後のページに、この本の内容についてのお問い合わせはって書いてあるんですけど、電話番号がね。なお、ゲームの解き方やクイズの答えなどの質問にはお答えしかねますので、ご了承くださいと。また、君が見つけたドラゴンクエストのウルトラテクニック、裏技などは、そこそこまで、やり方などを詳しく書いてお送りください。優秀なものについては、ファミリーコンピューターマガジンの超ウルトラテクニックのコーナーで紹介しますっていう、書いてあるね。すごいね、これね。へえ、面白いな。そうで、これね、ちなみに、竜王との対決の推奨レベル書いてあって、レベル20で 対戦可能って書いてあって、まあ20で勝てますけどね、まあまあ結構しんどいんじゃないかなと思いますけど。でレベル21エピローグで、ここはもう全部書いたんだねこれね、あのローラ姫と一緒に旅立つというところまで書いちゃってるけど、いいのかなこれ。あとエンディングラストクレジットって言って、あのスタッフとか出てくるところとジエンドまで書いてあるけど、いいのかなこれ。本当にネタバレっていうレベルじゃなくて、この本をね、ドラクエ1を買って攻略本買ったら別にやるまでもなくエンディングまで見えちゃうけど、いいのかなっていうのもまあありますけどね。なるほどなるほど。しかもあのこれ初版だからなのかもしれないけど、エピローグのエンディングのところで勇者ロト万歳エニックス万歳って言っている画面の写真がなんかちょっとずれてバグってますねこれね。初版じゃなかったら直してるのかなこれね。なので、ね、多分これがあのファミマガのあのなんだ攻略本シリーズの RPG は多分これが一番最初なんじゃないかなと思います。まあ、でもこの内容でね330円だったらお得なんじゃないかなと思います。そしてですね、これはねハイドライドスペシャルマルテク必勝本、これはね月刊少年ジャンプでまだあんのかな、あとホビーズジャンプっていうのもまあ当時あったんですけど、それに特別編集っていうやつでですね、すごいねこれね。はい、でこれ何がいいかって、あこれジャンプコミックスの JC のマークが入ってるねこれね、380円。1986年4月15日。あ、これも初版だな。初版です。うん。で、これね、何がいいかっていうとね、最初漫画が書いてあってね、ハイドライドスペシャル伝説、加藤隆二さんという方が書いてる漫画があって、これがね、ゲームが始まるまでの導入が書いてあるんですけど、これめちゃくちゃ力入ってるんですよ。っていうのは、ハイドライドスペシャルって、ゲームスタートするといきなり、草原の中に放り出されてスライムが周りにいるっていう感じなので、ストーリーがまあよくわかんないんですよ。説明書見たら書いてあるのかもしれないけど、当時の子供たち説明書とか見ないかったりするんで、これ何すればいいのみたいになるんだけど、この本ハイドライドスペシャルマルテク必勝本は最初にこれ何ページあるの、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 ページ使ってね、漫画でこの導入部書いてあるんで、これはねめちゃくちゃ分かりやすいと思います。でしかもこの、まあ、これも折り込みでマップついてるんですけど、ゲーム画面のマップだけじゃなくて、その裏側にイメージイラストマップっていうのがあって、はるか昔まだ人間と魔物の世界が一つだった時代、フェアリーランドを舞台にジムと君の冒険が始まるって書いてあって、そのイメージイラストの全体マップが載って、これ何の意味があるのって思うんですけど、ただ世界観をね知るにはすっげえ力入ってるので、これもね裏にこれ入れようって思った人すげえなっていうか、裏っていうか表なんですよこのマップのね、裏にゲーム画面のマップが入ってる、こっちの方が多分ゲームの攻略には重要だと思うんですけど、このイメージイラストマップが表に出てるっていうね、これすごいね。そしてあと袋閉じで脅威の秘密パスワード大公開つっていきなりラスボスのバラリスから始まるとか、あとはなんかちょっとレベルアップ、最初スライム倒してレベル30とかまで上げないと、30っていうか体力ゲージ30まで上げなきゃいけないんですけど、それをもうやった状態のパスワードとかがあって、あとはプログラマーからの挑戦ということで、あの T&E ソフトの内藤時弘さんね、うん、愛知県生まれ23歳、若いねっていう、今ねツイッターで内藤さんの写真見ると結構ねあのおじいちゃんみたいな感じだけど、めちゃくちゃフレッシュだね内藤さん。 T&E ソフト開発部のチームリーダーを務めている、最近ライターとしても活躍中だってことで、この内藤さんのねメッセージ、このハイドライドスペシャルは誰にでも手軽にロールプレイングゲームが楽しめるように作り出された全く新しいタイプのアクティブロールプレイングゲームというゲームです。いくつもの難関を自分の力で乗り越えて早くプリンセスアンを救い出してください、444って書いてあって、すごいねこういうの嬉しいよね。でもね、であと結構このハイドライドスペシャルって隠しキャラが当時流行ってたので何個かあるんですけど、最後の方に その隠しキャラの情報ってことで、隠しキャラを出すと、まあ、マジックレベルがフルパワーになって一定時間魔法使い放題になるんですけど、それがいくつかね、巨大サンドウォームとか恐竜の足跡とか書いてあったりするんですね。あとボツキャラ大全ってことで、あのゲームで使われなかったパターンの敵キャラクターとか、あと本当に出なくなっちゃったキャラクター、スコーピオンっていうサソリなんですけど、砂漠で登場する予定だったんだけどサンドウォームに取って代わられて結局どこにも出番がなくなったとかまあそういうキャラも載ってたりするので、これなんていうの、ゲームの攻略もさることながらそれ以外の情報がすごい濃密なので、これ、ね、今見ても面白いですねこれね、うん、でこの冒頭の漫画とまた違う多分デザイナーの人が、あのキャラクター、敵キャラクターとか、あとアイテムのイラストとか書いてるんで、これめちゃくちゃうまくって、これもなんかなんていうの、あのジャンプならではのか分かんないけど、漫画家のねあの方書いたかもしれないけど、すっげえうまいんですよ。このなんかジムとかプリンセスアンとかバラリスとか、あとアイテムのその十字架とか永遠のランプとか、これねだからすっごい気合入ってんなーって思うんですよね。でしかもこの漫画の人とこのキャラクターとアイテムのデザイナーの人と多分本編のなんか、あこれは一緒かな、うん、なんか何人かで書いてるっぽくてね、これすげえ読み応えあるので、 まあ今手に入るのか分かんないけど、あの気になる方はぜひね見て、ちょっと最初の漫画だけでもね見てほしいなと思います。そしてちょっと時代が下りまして、これは半熟ヒーロースーファミ版ね、世界を半熟なれのこの NTT 出版、まあ、この当時ね NTT 出版があのスクエニのゲームの攻略本すごい出してたんで、それのやつ、あこれも初版じゃん、1993年2月5日初版で、しかもまあこれも全然お見せできないんですけど、あのねこれの半熟ヒーローのデザイナーの時田隆さんね、ゲームデザイナーの時田さんにお会いした時にこの攻略本持っててサインくださいって言って、カバーにね時田さんのあのサインが入ってるっていうね、この世界に一冊しかないこの攻略本なんですけど、これがねまたこれもすごい読み応えあって、まあ攻略もそうなんですけど、あのキャラクターとか将軍、全将軍のデータとかも入ってますし、でもうスーファミなんでねかなりデータ量も増えてると思うんですけど、それとあとは各ボスでしょ、であとデータがあって、そして最後にスクエアソフトってことで、あの半熟ヒーローって杉山浩一先生が BGM をね全部作曲されてるので、このディベルディメント半熟ヒーローっていうね CD の紹介、なんと2ページ使ってやってますね。これねこれマジで、あのゲーム中にもね杉山先生が出てきてサウンドテストのモードに入ったりするんですけど、半熟ヒーローのスーファミ版のね BGM めちゃくちゃいいので、これはねぜひ聴いていただきたいなと。このディベルティメント半熟ヒーローは杉山浩一氏による企画監修、4楽章からなる壮大なオーケストラバージョンに加え、オリジナル全曲を1枚の CD に収録した大作ってこと、これすごいですよね。アレンジバージョンとオリジナルサウンドバージョンも入ってるっていう。いやしかもねこれ時田さんに聞いたんですけど、あの半熟ヒーローで結構ボイスが入ってて、最初の半熟ヒーローっていうところの半熟っていうのと、あとエッグマンっていうね、あの卵に手足が生えたやつがいるんだけど、各章をクリアした後にエッグキックとかエッグビームとか言うんだけど、それも時田さんが全部言ってるっていうのを聞いて、あそうなんですねみたいな感じで、すごいねびっくりしたんですけど、あのねこの半熟ヒーロースーファミ版、これめっちゃ、いやファミコンもあるんだけどスーファミ版がねすげえ完成度が高いので、もしミプレイの方がいたらね、あ世界を半熟なれはぜひプレイしていただきたいなと。で私も実は見たことないんですけど、最後のラスボスが実は2種類いて、ボイルドっていう完熟軍のあのラスボスで、ボイルドっていうのがいるんですけど、 シリアスボイルドっていうのとハイパーボイルドって2種類あって、この攻略本にも最終ボスは2種類って書いてあって、シルエットだけ書いてあるんだけど、私は、ね、シリアスボイルドしか戦ったことがないので、でそれによって戦ったボスによってエンディングも実は変わるって書いてあって、ここに、最後の敵を倒せたらこの世界はどうなるのか、エンディングはボスによって2種類用意されているらしいぞと。頼りなかった主人公は立派な人物に成長できるのか、またエッグワールドはとっても気になるぜって書いてあって、私実はシリアスボイルドの方しか見たことないので、ハイパーボイルドでクリアしたぜっていう人がいたらぜひね情報をいただきたいなと。なんかそのボイルドの前に戦う、あのラスボスの前に戦う中ボスでクーモンっていうのとスーモンっていう2人いるんですけど、クーモンっていうのはまあ、食べるね、食うの食うで、スーモンは吸い込むスーモンってやつなんだけど、この2人との戦い方によってシリアスボイルドなのかハイパーボイルドなのか変わるっていうのは、なんか当時私も聞いたことあったんですけど、まあ、あの両方見たことあるよって方ぜひね情報いただきたいなというふうに思っております。いやということでね、今日はね、まあ、まだまだたくさん攻略本持ってきたんですけど、時間がもうあんまなくなっちゃったんで、あのこういうね攻略本あるよとかいうのねありましたら、ぜひ皆様にもあの聞かせていただきたいなというふうに思っております。まあね、今のご時世はだいたいあのネットで検索した攻略ウィキとかね攻略サイト出てきますけど、やっぱこういうあの昔出てた攻略本ってすごい、攻略情報の他にさっきのハイドライドスペシャルみたいに漫画があったり、なんかねいろんなあの開発者のメッセージとか、あと本当に大きなマップとかついてたりして面白いので、ぜひ皆さんもこういうのあるよとかいうのあったら情報いただきたいなというふうに思っております。ということで本編終わりでした。はい、エンディングでございます。いやでもね、このなんていうんですかね、一人喋り一人会のラジオって、まあ、前も言ったかもしれないんですけど、やっぱりこう二人でやってるのとは全然違っていて、なんかこう私はあれなんですよね、あの一人旅とみんなで行く旅っていうのとちょっと似てるなって思ってて、まあ、一人旅ね私大好きなんですけど、ただ友達とかと行く大勢で行く旅ももちろん好きなんですよ。なんですけどちょっとねジャンルが違うなと思ってて、なんというかテニスのシングルとダブルスかわかんないけど、なんかね一人旅って本当に自分で何とでもできるというか、別にちょっと疲れたらあの旅先でどっか出かけたりせずホテルで寝ててもいいし、で食事とかも別にフラッとその辺にあるところで食べてもいいし、なんかすげえ自由なんですよね。で勝手に友達と行くと、まあもちろん団体行動になるので、あの集まって集合して移動しなきゃいけないし、それぞれ行きたいとこも違ったりするので、みんなで相談してあの妥協したりする必要もあるんだけど、でもそれはそれで楽しいし、何よりこうやっぱ友達と一緒にねその現地で飲んだり食べたり、あと一緒にお風呂入ったりとかするのがめっちゃ楽しくて、非日常がね、なんか RPG のパーティープレイみたいな感じもあって好きなんですけど、でも何が言いたいかっていうと、そのラジオも一緒で一人でやるのっていうのは本当に自由なんですよ。別に何喋ったっていいし、あの時間の配分も自分のね、自由だけど、でも2人とか3人でやるとやっぱりチームプレイになるので、ね、お互いにこう話したいことはいろいろあったとしてもこうキャッチボールして、まあ、何よりねリスナーの人がこう聞きやすいような構成にするっていうことも考える必要があるので、なので一人ラジオとまあ、複数のラジオっていうのはちょっとなんかジャンルが違うのかなっていうふうに私は思っていて、でまあ別にどっちがいい悪いではなくて、私は両方とも好きだし、そしてそれぞれの楽しさ面白さがあるなっていうふうに今日やってみてまた改めて思いました。でこれリスナーの皆さんとしては一人ラジオとまあ複数の人でやってるラジオってこう聞き手としては何かこう違い、なんか違うジャンルとかいうのがあんのかなっていうのはちょっと一回聞いてみたかったところなので、もし皆さんねその今回キッド一人会聞いて、あいつもはこうだけど一人会だとこうだねとか、ここがあでここがこうだねみたいなのをあの情報いただけると、まあ、それを私もフィードバックいただいたものを吸収してあのまた今後に生かしていきたいと思いますので、ぜひ皆様の忌憚な意見いただければと思います。では、最後のご挨拶で締めたいと思います。ということでありが。 太陽ホエールズ。